皆様こんにちは、またはこんばんは。ぷんぷんサンデーの時間です。この番組はより豊かな毎日をヨガ哲学とともにをテーマにお届けしているポッドキャスト番組です。本日もお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのプンニヨガスクール校長ゆかこです。本日は7月15日水曜日、4時42分です。夕方の4時42分です。はい、この数日で突然、まあね、もう東京も当たり前ですが、他のね、まあ、全国的にとっても暑くなってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、私もですね、昨日火曜日、14日ですね、まあね、いつも通りの道を歩いて、まあ、いつも通りに過ごしていたら、なんだかちょっとね、もわんとするようなね、暑さ、体のほてりを感じて、あ、ちょっと熱中症予備軍の予備軍になっちゃってるかな、なんてことを思って、ね、体のね、危険を感じまして、まあ、しっかりね、休息を取りました。本当にね、こう、当たり前の日常のはずが、なんだかね、こう、急に暑くなったことによって、ちょっと体も心も対応しきれなかったりすることもありますが、このね、暑くなり始め、しっかりね、注意をして過ごしていきましょう。はい、先日と一昨日月曜日ですね、久しぶりに一緒にインドに渡航した仲間というかですね、まあ人生の先輩の相部屋、3人部屋でね、インドはね、リトリート参加したんですけども、その一緒のお部屋のお二人ではなく、お隣のお部屋のお二人、お姉さん二人と、ね、インドご飯、インド料理のランチを、まあね、銀座でしてきたんですけれども、銀座にいるはずなのに、ね、ご飯屋さんから出てきたら、ここは東南アジアかな、タイにいるのかな、みたいな、まあ、湿度の高さで本当にびっくりして、銀座にいるのにタイを感じるというね、まさかの展開でしたが、ね、本当にこう普段本当に私一人で過ごしている時間が長いので、仕事以外の時間帯っていうのはハムスター以外とはね、あまり会話をしていないんですね。というか、話す機会があってでも、あまりね、おしゃべりではない。こんなポッドキャストでベラベラ喋っていたら誰も信じてくださらないの分かっているんですけれども、そうなんですよ。で、そう。ただ、まあ、そのね、同じこのちょっとね、非日常を味わっている、まあ、お仲間というか、そういった方とまたね、こうキャッチアップしていくという時間は、まあ、なんとも特別で、とてもね、楽しく。まあ、それから何でしょうね、不思議とこう自分のちょっとした悩みですとか、あまりね、こうすごく悩んでるとかね、苦しんでるとかそういうことはないんですけれども、まあ、例えば、なんで私こんなに可愛いのに恋人ができないんだろうとかね、そういうふざけたね、でもそうやって私はふざけているのに、一緒にご飯してくださるお二人はなんか数秘術とか先生術とか術とかからね、はあ、そうだね、こういう性質あるからねとか、真剣に話を聞いてくださって、もうなんかすごい感動しております。はい、ちなみに皆様、先生術じゃなくて数秘術ってご存知ですか？誕生日を、まあ、私も誕生日も年齢も全部言っているから、まあ、1988年10月24日だとしたら、1たす9たす8たす8たす1たす、まあ、0たす2たす4にすると出てくる数字のことを言います。まあ、他の見方もあるんですが、そのベーシックな数字っていうのが、まあ、そういう算出方法なんですけども、まあ、私はですね、33で、11、22、33っていうのは、そのまま、最後数字を足さないで残すというやり方。で、他の、例えば最後に出た数字が、まあ、24だとしたら、それは2足す4で、最後6になっていく、といった感じです。で、まあ、いろいろね、最近では本だったりとか、まあ、なんか、昔流行った動物占いみたいな、感覚で、最近は本がね、出版されているので、こういった性質とか、こういった、ね、特徴があるから、 こういったやり方で進めていくと楽しいよみたいな、そういったアドバイスが書かれている本もあったりしますので、ぜひねチェックしてみていただけたら嬉しいです。まあ、先生術の話はねちょこちょこしてるかなと思いますが、まあ、先生術に関してはとても複雑な面がありますので、あの鑑定士さん、西洋先生術師さんに鑑定してもらえると、とても詳しく面白く興味深い時間を過ごすことができるかなと思います。はい、そして、本日はですね、本題に入る前に2つお知らせがございます。まず1つ目が、このポッドキャストの放送後期をノートという、プラットフォームですね、昔じゃないですね、昔とか言っちゃいけない、少し前で言う、アメブロ的な立ち位置に近いようなものがノートなんじゃないかなっていうふうに、思っているんですけれども、私の、ノートが存在するんですね。そちらの多分リンク貼り付けてあるかな、でそちらをですね、ちょっとこれからしっかりと更新をしていきます。でこれまでの放送で、耳からふむふむ学びになるわっていうふうに思っていただけたような、お勉強会、ヨガ哲学のお勉強会いくつかあると思うのですが、やはりこう耳だけで聞いていると、忘れてしまったりですとか、今一つこうイメージが膨らみにくい、具体的にこんな感じかなみたいな、あやふやな状態で心の中を過ぎ去っていくということが起きてしまうかななんて思うのですが、ノートで、以前もねちょっとねいくつかちょっとね書いたりとか、あとお勉強できる学習シートみたいのもねお配りそちらでしているんですけれども、今回はですね、私以外、私ももちろんね書いていくんですが、お手伝いをしてくださるロミさんという方が、担当してくださることになりまして、彼女がいろいろと真剣にとても素敵なまとめをしてくださるので、そちらからロミさんはねこのポッドキャストのリスナーさんなんですけれども、お手伝い係立候補してくださった方なので、とてもね素敵な視点を持って、でかつ私のような生活スタイルではなく、お子さんが2人いらっしゃるという、またちょっとねこう一つの情報、ヨガ哲学の情報を違う視点から、私とは異なる視点からこう見つめてくださる方になってくれるかなと思いますので、いろいろなね見方、ヨガって存在自体が、よくダイヤモンドみたいなね表現をされるんですけども、右から見た人からの輝き、左から見た人の輝き、ダイヤモンドですからね、いろんな角度から、ヨガっていうものはすごく素晴らしい存在ではある、これはもうみんなのね同じ意見ではあるんだけども、実際の内側の捉え方っていうのは異なっていきますよねと。で、違う視点でこうね、いわゆる言語化されている状態を、情報として取り入れていくと、また皆様にとって良い発見があるのではないかなというふうに思いまして、今回はねロミさんに定期的にお願いしようと思っておりますので、第1弾をですねこの放送終わって翌日になるかな、木曜日か金曜日までにアップをできる、完了できる予定なので、またそちらもぜひチェックしていただけたら、そしてまたご感想をお寄せいただけましたらとても嬉しく思います。はい、それでは2つ目、私新しい挑戦をしたいと思っておりまして、このポッドキャストですとか、実際にこう定期的にこうクラスでお会いしてくださっている皆様から、セルフケアについてのご質問ですとか、ここでね一方的に話しているパターンもね多いんですけれども、そういった、アーユルヴェーダのお話、あとはヨモギ虫行ってるよとか、酵素風呂に行ってるよとか、部屋きれいにしてるよとか、そういったことを、参考にしてくださって、実際にも同じねサロンさんとかに出向かれる方とかが、たくさんこういてくださると、ですごく なんか私自身にとっては本当に行ったんですかみたいな、なんかすごいびっくりするし、あとなんか先生のポッドキャスト聞いて断捨離すごい頑張ったんだみたいなお声をいただいて、本当にそんなに頑張ったんですかみたいな、そういったこう、ね、結構びっくりするようなことご報告をいただくことがあって、で、まあ、実際そうやって行動を起こせる方たちはこうセルフケアが上手な方が多いのかなという印象を、まあ、受けるというか、けれどもこの、まあ、今現代、まあ、私が住んでいる東京ですよね。で、まあ、生活していると、あ、女性がすごく休むことが難しくなっているんだなっていうことを、まあ、本当にこう肌で感じる。こう休んじゃいけないとか、休むと迷惑かかるとか、そういったね、こう言葉を結構耳にする機会がここ、まあ、今年に入ってから多いななんていうふうに思いまして、でも実際どうでしょう、休むことって悪いことなのでしょうかと。でも人間ってこうきちんと立ち止まる時間がないと、まあ、いわゆる強制終了というか、まあ、大きな体調不良だったりとか、あとはまあ病だったりとか、まあ、そういった経験をすることになってしまう。でもそうしてこう無理にこう、なんだろうな、無理をして、まあ、結果的に強制的に立ち止まらなければいけない状況に自分を追い込むというあの選択をするのではなく、もう前もって自らが楽しい方法でしっかりと立ち止まる時間、まあ、それがね、まあ、あのよもぎ虫とかこそぶるとか、本当にこう一日の中の、まあ、1時間2時間、まあ、それがその時間が取れないんだよっていう感じもするかもしれないんですけれども、そういった機会を日常にどこかで設けることによって、まあ、あの元気でいられるということが、まあ、あのすごく大切、まあ、極端な、ね、表現になってしまうかもしれませんがね、そのよもぎ虫、酵素風呂、アイルベーダ、なんかちょっと贅沢の極みみたいな風に思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、で今回、まあ、私が新しく挑戦というか試みてみたいなって思っていることが、皆様のお疲れ状況に応じて、まあ、あとまあご予算とかもありますけれども、こういったお休み方をされてはいかがでしょうかというご提案をしていく。で、例えばまあそういったね、あのリラックス系のご提案もできるし、ヨガ哲学を学んだり、アセヨガを一緒に練習したり、あとはその時間がとにかく取れないんだよっていう方に対しては、生活動線の見直し、まあ物を、家にある物の置き方、物の量の調整についてのアドバイスをさせていただきたいな、なんてふうに、まあ、だいぶざっくりしたお話をしているんですけども、で、その先にあのここで私自身がすごくこう実現したいなって思っていることは、女性が安心して生活できるっていう部分。あの私はなんかこう本当に運よく、あの安心というか、なんだろうな、本当に皆様がレッスン来てくださるので、まあ、あの本当に恵まれた状態で生活をすることができているんですけれども、よく、まあ、お話に伺う、まあ、サロンに勤められている方やサロンを運営されている方はこう無断でキャンセルがあるとか、まあ、様々なね、あのまあね、人間同士ですからね、いろんなことが起きて当たり前なのですが、まあ、第三者、まあ、今で言うと私ですよね、が真ん中に挟まることによって、まあ、そのなんだろうな、人間関係のトラブルみたいのが、まあ、未然に防ぎやすい。誰か一人挟まっていると、まあね、おかしなことが起きにくくなるのではないかな、なんてふうにも思ったりして、まあ、そういったこう癒されたい側の方もこうお仕事として癒す、お仕事人を癒す側に回られている方にとっても、まあ、あのいいことがあるのではないかなと。で、まだまだこうね、あのお金の流れみたいな部分は本当に今一生懸命考えているところで、いろいろね、あの相談とかをしながら進めているんですけれども、まず、まあ、リアルな 皆様のお声、こういうことをしてくれたらすごく嬉しいなとか、逆にサロンの、ね、お勤めの方、運営されている方たちのお声も伺えたら嬉しいなっていうふうに思っておりまして、オンライン座談会をまずはちょっとね、開催したいなって思っております。ただあまり大人数になってしまうと座談会ではなく、ただのなんか私の講演会みたいな謎のね時間になってしまいますので、少人数でいくつか枠を設けて皆様のお声をぜひね聞かせていただきたいなって思っております。まあ、だいたい1回が1時間で、ご参加いただいた皆様には朝ヨガのチケットをお配りさせていただきたいなって思っておりますので、でこちらの情報もまたノートに改めてアップをさせていただきたいと思っておりますので、気になる方はぜひチェックしていただけたらと思います。はい、それではやっとお待たせいたしました。本題に移っていきたいと思います。エピソード62、朝の服選びが楽しくなる、ヨガの知恵から学ぶ色の意味と効果。はい、これはですね、まあ、ヨガをされている方は耳にしたことがあるであろうチャクラをベースにした、まあ、基づいたお話をしていきますが、まあ、私たちの、ね、普段こう色を生活に取り入れていくということを、まあ、無意識にねいつでも行っているかなと思いますが、まあ、一般的にこうカラーセラピー、色彩心理、あとは風水だとか、まあ、そういったベースの知恵をお持ちの方もいらっしゃるかなと思いますが、まあ、ヨガの考えでは色はこういう捉え方がありますよと、こういった身体的な場所とのつながりがありますよと、それから、まあ、日常に取り入れていくのにこんな風にしてみてはいかがですかといった、まあ、私からの簡単なご提案みたいなものを交えてお伝えしていけたらなと思います。はい、そしてまずはじめにチャクラという言葉に馴染みがないわという方も多くいらっしゃるかなと思いますので、まあ、簡単にここではね説明というか触れていきたいと思いますが、ヨガの世界では背骨に沿ってエネルギーの、まあ、なんだろうセンターみたいなものがね7つ存在するという考えがあります。で、まあ、そのエネルギーセンターをヨガのポーズだったりですとか、サンスクリット語の言葉を唱えることで調整したりとか、まあ、その色を感じるとか、まあ、基本的にはヨガのポーズを通してそこを調整していくことが多いのですが、まあ、今回は色からのアプローチというか、こうこのねポッドキャストとかでヨガの哲学を、まあ、情報として得ることを行っても、まあ、それを実際に実践生活の中に落とし込んでいくっていうことがなかなか難しかったり現実的にすると思うんですね。で、この色を意識してあげることによってそのヨガ哲学をよりこう身近に感じていくっていうこともできるんじゃないかなと思って今回このタイトルをピックアップしてみたという感じなので、まあ、チャクラの、ね、ことを覚える必要はありません。ただ、まあ、普段このクローゼットに入ってみてこう手に取ったお洋服を見て、あ、そういえばなんかヨガではこんなことを、言ってたかな、なんか今こういう気分なのかなとか、まあ、今、ね、体がちょっと疲れてるのかなとか、いや今私元気なんだなとか、まあ、そういったねバランスをとっていくことを色とともに楽しんでいただけたらなっていうふうに思っております。はい、じゃあここから7色お話をしていきたいと思います。まず1つ目、赤色。赤と聞くと、まあ、一般的には情熱的なイメージとはエネルギッシュとはリーダーシップみたいなイメージになるかなと思いますが、ヨガの世界では、まあ、一番チャクラ下からね 1,2,3,4,5,6,7 と数えるのですが、ヨガでは骨盤の底に位置する、まあ、もうちょっと厳密な表現の仕方もあるんですが、まあ、ざっと骨盤の底のあたりにあります。背骨の一番下ですね。で、ヨガではキーワードとして安心感、生命力、まあ、この辺はね一般的なイメージと同じかなと思いますが、あと1つ、地に足をつけて生きる力といった意味合いになっていきます。なので、まあ、ヨガではこの一番チャクラ が、まあ、安定というかね、バランスよく活性することから、まあ、体を使いやすくなるというか、足の力をしっかりと強化することによって、まあ、この一番チャクラっていうのが、まあ、状態が良くなっていくんですけれども、まあ、すごくね重要視される部分だったりします。かといってね、全身赤で地に足をつけましょうとか、そういったことではありません。部分部分取り入れていくと良いのではないかなと思いますが、まあ、日常へのヒントというか、まあ、活用法としては、ちょっと今日ね、ビシッと気合を入れたいとか、集中したいとか、ちょっと今日はね、いろいろこうね、リーダーシップを取っていきたいわなんて日に、赤い色を取り入れられると良いのではないかなと思います。ちなみに余談ですが、今現在私ネイルカラーが赤でございます。ちょっとね、今頑張らなければいけないプロジェクトの真ん中にいるので、赤身につけております。はい、では次です。オレンジ色、こちらはまあね、一般的に、まあ、コミュニケーションにまつわるカラーとして知られていることが多いかなと思いますが、明るさ、親しみやすさ、あとはよくね、社交の場で話しかけられやすくなる色みたいな扱いだったりするかなと思いますが、まあ、こちらはヨガでは2番チャクラ、下腹部を、まあ、に位置するとされています。で、ヨガのキーワードとしては、クリエイティブな力、まあ、創造性ですとか、感情の豊かさ、とはもう本当に一般的なイメージと同じ、人とのつながりを育むエネルギーとして、まあ、知られています。まあ、日常において、まあ、気分を前向きにしたい日、あとは、まあ、クリエイティブな力というワードが出てきましたから、まあ、新しいアイデアを生み出したい日なんかに身につけてみるのも良いのかなと思います。はい、では続きまして黄色です。一般的には明るい色とかポジティブな色というね、印象があるかなと思いますが、ヨガではですね、場所では、みぞおちのあたりにあるチャクラとして知られています。別名、エゴのチャクラ、エゴですね。すごくね、扱いが難しい部分みたいなね、捉え方をされるのですが、まあ、ヨガの世界で見る、この第三チャクラ、黄色のチャクラというのは、自信、意志の強さ、あとは今時の言葉で言うと自己肯定感とか、あとは行動力を育むエネルギーみたいな表現をされることがあるのですが、このね、みぞおちのあたりがこうちょっとね、調子が良くなかったりすると、こう自分の意見を通したくなる、私の意見が今正しいんだ、みんな聞くのだみたいなね、そういった部分なので、まあ、例えば私のようなね、こう言葉を発信していく側のに立っている人は、特にこう意識的に、気を配るというか、意識してケアをしてあげる必要だったりするのかなというふうに思います。エゴを押し付けないようにね、こう人にこうね、言葉をこう配るというか、なんで発信する側、すごい難しいですよね、リーダーシップとこう自分のエゴ、なので、私自身も日々気をつけたいなっていうふうに思っております。はい、ちなみにインドでは黄色はとてもこう縁起が良い色とされているみたいで、まあ、その話をね、伺った次の日、私は黄色いワンピースを買って、翌週講義に参加、黄色いワンピース着て参加したとかね、そういうちょっと面白いこともしているんですけれども、まあ私たち一般的にはまあね、こう自分の意見をこうね、心地よくお伝えしたい時とかに、まあ、身につけたりですとか、あとはまあよく言われるのは、自分らしく力を発揮したい日に取り入れると良いですよなんてふうにも言われていますので、まあ、私のようにインドを意識される方は、ぜひし、なんかね、全身黄色の、ね、ドレスも良いかもしれません。はい、では次です。緑色は一般的には、まあ、癒しのイメージ、まあ、自然のカラーかなというふうに思います。まあ、安心調和とかそういった言葉も挙げられるかなと思いますが、ヨガでは第四チャクラ、胸の中心を象徴する、ま まあ、カラーになります、まあ、愛情深さ、思いやりとか、あと自分のことや自分自身のことですとか周りの人をこう受け入れるみたいな、まあ、そういったカラーになっていきます。まあまあ本当にまあ穏やかに過ごしたい日に身につけたり取り入れてみると良いのかなと思います。この第四チャクラに関しては、ピンク、緑以外にもピンクが該当するので、まあ、これはちょっとね、ピンクとか他のカラーに関してはまた別の機会でお話をしていけたら良いかなと思います。はい、次です。水色。こちらが、まあ、爽やかなイメージ、誠実さ、あとは清潔感でしょうか。で、こちらはヨガでは第五チャクラ、喉に、まあ、位置するチャクラです。で、この第五チャクラというのが、言いたいことがちゃんと言えていないと不調が出るみたいなね、言い伝えもあったりします。で、まあ、この第五チャクラ、まあ、調整の仕方ね、ヨガのポーズでいろいろあるんですけれども、言いたいことを、まあ、しっかりと自分の言葉にして相手に伝えるとか、逆に人の言葉をしっかりと聞く耳を持つという、まあ、そういったコミュニケーションに関わる部分だったりしますので、まあ、なんかちょっとねギクシャクって言葉もあれなんですけども、まあ、しっかりとね、特定の人がいたりいなかったりどっちでもいいと思うのですが、まあ、話し合いの場ですとかね、しっかりコミュニケーション取りたいときに身につけると水色、あとはまあブルーだったりするかな、されています。ちょっとこの辺がですね、流派というか解釈が若干異なる部分があって、この第五チャクラを青っていう、流派もありますが、まあ、今回は水色として挙げさせていただきました。で、次が、藍色、まあ、インディゴですね。で、この第六チャクラなんですけど、ここはここがすでにね紫っていう、まあ、虹色イメージしていただくとわかるかなと思うんですが、そのインディゴっぽいところからパープルかなみたいな色を第六チャクラに考えたりとか、まあ、しっかりもうね濃紺みたいな感じで表現されることもあるのですが、まあ、その辺の色って思っていただければ良いかなと。まあ、なんか本に書いてあるカラーとちょっと違うとか、それぞれちょっとね解釈が異なることがあると思うんですが、まあ、今回このポッドキャストでは第五チャクラが水色、第六チャクラがまあ藍色、インディゴというまあ取り上げ方にしていきたいなと思います。でまあ、一般的にはまあ藍色、まあ、神秘的な色とか知的な色、落ち着きがある色とされるかなと思いますが、ヨガの世界では位置的には眉間、もう少し言うと眉間の少し上側とされることがありますが、まあよく言う第三の目かなとされる部分ですよね。ね、直感力、洞察力、それから本質を見抜く力みたいな意味合いがあったりしますが、まあ集中したい日、あとはそうですね、こう、ちょっとこう周りに対して、こう落ち着いた印象を与えたかったり、逆にこう周りを落ち着かせてあげたい時に身につけるのも良いのかなと思います。はい、じゃあ最後です。第七チャクラになるのですが、こちらがですね、位置関係で言うと、まあ、ここまでね、骨盤の底から胸なの喉なのってお話をしてきましたが、一応ね頭頂部に第七チャクラはなるのですが、もう少し厳密に言うと頭頂のちょっと上、つまりちょっと浮いた部分ですね、頭からなのでスーパースピリチュアルな感じなんですけれども、でここは、1から7、7つのチャクラというよりも6プラス1と表現される、まあ、ことがある理由なんですけれども、まあ、ちょっとね特別な場所っていうふうに思っていただけたら良いのかなと思います。で、まあ、一般的には、まあ、紫色とされることがあって、他にもホワイト、ゴールドも、まあね、該当する色とされているのですが、今日ここでは紫とさせていただきます。まあ、紫といえば、まあ、スピリチュアルなカラーだったりとか高貴な色、まあ、エレガントなカラーとしてイメージが湧くかなと思いますが、 もうここはですね、チャクラとしては全知全能みたいな、まあ、そういった部分になっていきます。ヨガで見たことあると思います。頭のてっぺんつけて逆さまになるポーズとか、あとは、まあ、頭のてっぺんを座りながらつけていくウサギのポーズ、謙虚さを取り戻すポーズなんて風にも知られているのですが、まあ、頭のてっぺんもね、調整大事ですね。で、まあここはですね、スピリチュアルなパワーを高めたい時とか、そういうね捉え方もありますが、まあ、なんか全身紫だと怪しくないです？まあほどほどに取り入れて、こう自分自身と向き合いたい時に、まあ、取り入れてみると良いのかなと思いますが、なんか全身紫怪しいとかね、申し上げておきながら、私の水筒の色は紫だし、小物入れも紫だし、もうね、なんかどんだけ自分と向き合いたいんでしょうかね、私ね。はい、ということで、まあ、今回は虹は7色、7色の、ね、お話をしてきました。まあ、他のね、ちょっと細かいピンクとかホワイトとかゴールドとか違うちょっとね捉え方も流派であったりするので、それはまた別の機会に皆様にお話をできたらいいかなっていうふうに思いますが、はい、まあ、今日は、まあ、色の持つ一般的なイメージと、まあ、ヨガで考えられている意味について、まあ、簡単にご紹介をしてみました。で、結構ね、一気にバーッと話してしまったので、なんか何が何やらみたいな感じかなと思うのですが、まあ皆様、クローゼットの整理をしながら、こちら何度か聞いていただきつつ、で、今日はちょっとこういう気分だなっていう時に、あ、そういえばなんか、ゆか子がなんか言ってたなぁなんてことを思い出していただきながら、ね、一日のコーディネートを楽しみ、ね、良い一日をお過ごしいただけたら良いのかなと思って、今日はお話をしてみました。はい、ちょっとね急ぎ足に最後なってしまったような、この後バスに乗って三軒茶屋スタジオまで向かわなければっていう、ちょっとねざわざわ感が伝わってしまっていないか不安はありますが、本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。当番組では皆様からのお便りを随時募集しております。各プラットフォームにリンクを貼り付けておりますので、そちらからお気軽に送信ください。はい、今日もたくさんお話ししちゃいましたが、最後までお聞きいただきありがとうございます。ちょっとね更新頻度がリラックスした感じになっちゃっているんですが、また更新できるときに、まあ、できるだけ週に1回のペースで更新していきたいと思いますので、引き続きこのポッドキャストの世界でお会いしましょう。それではまた次回の放送で。ナマステ、ゆか子校長でした。